猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。まずですね、いつものパターンだと前編を日曜の早朝、後編を月曜の早朝に配信するはずだったんですが、まあ、前編はね日曜の早朝になんとか配信できたんですが、後編はちょっと突発的に日曜日に仕事が休日出勤が入ってしまいましてですね、で、収録の時間、後編の収録の時間が取れなくて、月曜の早朝の配信が火曜日の早朝の配信に一日遅れることになりました。ご了承ください。はい、そしてまあいつものパターンでですね、本編がかなり長くなってしまったので、だいたい半分に分割して前編と後編に2つに振り分けて、収録することにしましたので、本編の後半をこれから後編の先頭でお聞きください。はい、それでは後編、本編の後編をどうぞ。
はい、
まあそんなコーナーでちょっとね、
はい、
結局その劇的にもうだんだん変わらなくなってきたじゃないですか。
はい、
性能が例えば2倍3倍良くなりますってことはもうありえないので、若干もちろん良くは、性能的にはね、もちろん良く なって安くはなるんだけれども、
うん、
だからといって、で昔ね、例えば5年前10年前に比べた時のワクワク感がないなというのは、
うんうん、
ここ近年の新製品発表会であまりノリが良くならなくなった理由かなとつらつら思って、まあ、今回の本編の話題にしたわけなんですけどね。
あ、はい、じゃあもし iPhone で、
はい、
今、まあ、去年買ったから普段は絶対に買えないじゃないですか、
はい、
2年間は絶対買えないけど、
はいは
い
は
い、いやいやもうその半額分払ってもいい、まして違約金みたいな、なんかそういうの払ってでも、うん、お金かかってでも今すぐその今回出たやつを買いたいってなるほどの魅力の iPhone だとしたなら、
う
ん、どんな機能がついてたら買います？
難しいですね。機能というと、
うん、
多分もう大体ほぼほぼ、
うん、
行き尽くしたかなと個人的には思ってます。
ああ、そうなんですね。
機能というかね、まだあとは、
うん、
例えば、もうバッテリーが1ヶ月ぐらい充電しなくても持つとかね。
それ魅力的。
例えば。
できれば、うん、買えちゃう。それなら私も買えちゃう。
ただもう違約金払おうが何でしょうか、絶対買えますね。
絶対買えますね。
まあ1ヶ月は極端にしても、うん、例えば1週間持ちますと、
うん、
充電しなくてもね、フル充電して、
うん、
次に充電しなきゃいけないのが1週間後ですぐらいだったらもう躊躇なく私、うん、多分買えてます。
ああ、わかる。それはわかるな。
結局例えばね、カメラの解像度が今の、うん、例えば何百万画素が何百万画素になりましたよりも、
うん、はいはい、うん、
多分そっちですね。
大切。
充電っていうか使い勝手の方が、
うん、
そういう意味での使い勝手ね。いや充電の回数が少なくて済むよとか、
うんうんうん、
あとそれから一気にいろいろまあ容量が増えて、
はあは
あ、例えば DVD100枚ぐらい同時に保存できるとかね、うん、映画100枚分、映画の DVD が100枚分保存できるとか、はいはい、まあそれはちょっと極端、うんうんうん、まあ極端の話をしてるよ。
ああ、そうですね。
まあ例えばそれが、はい、10枚分、今例えば2、3枚分ぐらいしか容量的に余裕がないと してね、
うん、
で、例えばポッドキャストも例えば100回分ぐらいしか保存できない容量しか今ないとして、うん、でそれが例えば10倍ぐらい
に、うん、
同じ値段で10倍ぐらいになったとかね、
うん、
そうすると使い勝手が良くなるじゃないですか、
まあ、確かに、
うん、
そう3倍5倍だとちょっと微妙かなって思うけ けど10倍だったら確実
だに違いが分かるよね。
変えちゃいますね。
そしたらもう変えてもいいかなと思いますよ。
もし私だったら、
うん、
あのなんだっけ、今なんか iWatch とかで、
はいはい、
その心肺を測ってくれたりするじゃないですか、はいはいはいはい、
ありますね。
それをもうなんか、うん、まあ、触れてないから絶対無理なんだけど、
うん、
うんと、iPhone で私の心肺情報をちゃんと管理してくれて、
うん、
で、持って、なんかウォーキングとかするときもその肌に触れて、脈拍とか測ってくれて、一番そのダイエットしやすい心拍数まで持ってってくれるって、うん、iPhone、ウォッチはあるけど、うん、iPhone でやってくれる、
うん
っていう機能が、そう、iPhone についたなら、私は即変えたいなって。
すごくわかるけど、それって、じゃあ、なんかセンサーどっかにつけないか、体に埋め込むしかないよねって思うんだけどね。
そうそうそうそう。うん、だから、あ、そう、これは今度その、いつかまた話そうと思ったんですけど、うんうん、今その、体の中にチップを埋め込むのは流行り始めてるじゃないですか。うん、流行り始めてるというか、うん、導入し始めてるじゃないですか。うんうんうん、それだから結構キンキンに、
うん、
そういうのができるんじゃないかなって思ってて、
うん
うん、チップの中にそのだから自分の脈拍とかを測ってくれるやつで、
はいはい、
まあその今出てるのは多分一社の外国のメーカーとかで何百人実施してるとかだけど、
はい、
うん、じゃあ、それが、例えば、うんと、ソフトバンクさんからとか、はい、まあまあ、アップル社からとかいう感じで、はい、もう注射器でプッて、はい、なんか、体の中に埋め込んで、そうで、自分管理してもらって、
はい、
で、たまに、まあ私糖尿とかではないけど、はい、もし糖尿とかの、なんか、
兆候が出たらそれ
は。そう、兆候出たりしたら iPhone がビビビビなんで、糖質取りすぎですみたいな。
うん、
インシュリン打ってくださいみたいな、そういうのとかを携帯が、
は
い、
教えてくれると、
そう、教えてくれる、うん、やつになったらもう、はい、もう今すぐ買えます。
それって抵抗ないですか、猫好きさん的には。
私ないんですよ、そういうの。そういうの、
例えばチップを、はい、まあ、埋め込むって言ったら結構手術とかいるからあれだけど、そもそも1回注射でピー、うん、ピーぐらいだったら、
あ、すっごい埋め込みたい、うん、すっごいやりたい。
そうなんだ。
そう、
結構それってね、嫌悪感持つ人多いんだけどね、その体の中にそういうチップを埋め込むっていうのは。
いやー、うん、なんか今そのやり始めたのはその親指と人差し指の間の皮に、うんうんうん、
はい、
注射器みたいのです太めの注射器で入れるチップなんですけど、はいはいはい、そこだとちょっとボコボコしすぎて、
はいはいはい、
で、まあ、ネイルの仕事してるんでそこ気になるじゃないですか、
は
い、
そこはそうだね、ネイルだと。
そうだから、そう、そこじゃない方がいいなとは思うけど、う
ん
う
ん、例えば手の甲とか、
まあ、手の甲も目立つな、
目立つ、
首、じゃあ、うん、耳の後ろとか、
耳の後ろ、ああ、なるほどね、
はい、うん、そうとかだったらもう全然バレないじゃないですか、う
ん、耳たぶとか、
あ、そうそう、耳たぶの中とか、うん、うん、あ、もう全然 OK です。
あ、そうですか。
もう何個入れてもいいです。入れてくださいって言って。あ、まあでも痛いの嫌いだから、
あ、まあ痛くない。もちろん痛くないという前提でね。
そうそう、痛くない前提で。
うん、
そしたら普通になんか、
おぉ、なるほど。
カードとかもね、そう持たなくていいし、うん、もう全部ピーピーって、
うん、
うん、やってもらえれば。
うん、
でも誤作動がないのが 100% 条件ですけど。
ああ、もちろんそうですね。それはそうですね。
うん。
うん、
そう、あと、電池とかも切れないやつがいいな。
うん。なるほどね。
そう。だったら全然いいんで、そう。
はい。
自分が痩せれるために、ちゃんと健康的に痩せれるための管理 がしてくれる iPhone なら買う、うんうん、
あそれを言えばあの、うん、昔あのメガネみたいなのにディスプレイを投影するみたいなあったじゃないですか。今もうそれはちょっとなくなっちゃったんだけど。
あなんかはいはいはいはい。あのドラゴンボールのベジ
ベジータじゃねえや誰だか忘れたんですけど。
なんかサイヤ人たちが
サイヤ人がつけてるみたいな。
つけてたやつはいはいはい。
要はそのメガネみたいなやつにその情報を投影するみたいな。
はいはいはい。
あるじゃないですか。
はい。
だから。そういうのが欲しいですね。そうすると歩きスマホが、まあ、ね、その画面を見なくて、要は風景の中に映像が溶け込むみたいな感じになるじゃないですか。
うん、あー、楽そう。
だそれ楽かなと思って。まあちょっと歩きスマホの危険は確かにあるんだけど、そこがうまく解決できるような感じだと、いちいち下、その、iPhone っていうか、その、スマホの画面を見なくても、
うんうんうん。
ね、なんか、そう、重ね合わせて見れるみたいな感じだといいかな、みたいな、
ね。ああ、そうですね。
思いますけどね。
結構、ね、今なんか、歩き、スマホを、
うん、危ないです
ね。
して、
そうね、電車に落ちちゃって死んじゃったとか、ありますもんね、うんうん、そういうの。うんそういうのもなくなりそうだから、まあ、確かにそういうのもいいな。
それが画像なのか直接その脳の中にね情報として入ってくるのか別にして
脳がいい
気が散らない方法でね、うん、その
そうそうですねそう視点がね基本合わなくなるから、うん、そうそうおかしなことになるけど、うん、
だから
そう、うまくやってくれたらいいですよね、
う
ん、
ねっていうのがあるといいなと思いますね
ああまあ確かにそれも魅力的だな、うん、まあでもそのガンダルさんのその1ヶ月、まあ1週間でもいいや、うん、充電が今のところ一番、一番
現実的だよね。
現実的で魅力的だなって思っちゃった。
現実的
っ
ていうか魅力的だよね。
魅力的で。
あまりにも今ってね、ちょっとバッテリー下手ってのもあるんだけど、1日持たなかったりするからね。
うん、いや、全然持たないですよ、
う
ん。
で、モバイルバッテリーがいるとかなっちゃうじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、
それ本末転倒だよねって思っちゃうよね。
いやそうですよ。結局、携帯電話を軽くしたとて、そう。
外付けのバッテリーがいるっつって言ったら
いい。重たくなるだけだから。
重たくなるだけだよねって思うよね。
そうそうそう。うん
まあ、その辺のね、新製品で出てこないかな、みたいな話は確かにありますよね。
ね まあそれどうにかしてほしい。
切実だよねと思うよね。うん
いや切実ですよ、うん、あともう、まあ、それにプラスしてわがまま言えば携帯ケースがちゃんとくっついてる、
うんうん、
あの外付けの充電器が欲しいあの
いや一応あるんだよあるんだよあるんだけど
あるんだ
よ、うんうんう
ん、知らなかった、
うん、あのケースの中にバッテリーが内蔵されてるみたいなのがあるんだよ
あ
今でも
そうなんだ
ちょっと熱いけどね
いやいや、そうそう、熱くなるし、重たくなるけど、うん、そうそうそうまあでも、まあまあ、結果本末転倒ですよね、うん、本当
そうそう、
うん。もうちょっと気持ち重たくていいから、もうバッテリーを、うん、一、うん、週間にしてほしい。
というか、もうケースすらつけなくていいぐらいに、傷に強いケースにして、外装にしてほしい。液晶、あと液晶が割れないとかね。
液晶割れないやつ。そう。
うん、
で、前回より、もう、6からでしたっけ、うんうんうん、もう圧倒的に割れやすくなりました
もんね。そうそうそう。
ほんと。
本末転倒だと思うよね。だからね。薄くなるのはいいんだけど。
そうですよ、うん。デザインがどうこうでも、うん、デザインなんてぶっちゃけそんな変わらなくていいから、ほんともう壊れにくくしてほしいって思っ
ちゃう。ヘビーデューティーにしてほしいよね。
え、ほんとにですよ。
さ、雨が降ろうがさ、風が吹こうがさ。
そうそうそう。
あと、ちょっと落とそうが割れないとかね。
割れないとか、
水没雨を降っても水没しない、まあ、故障しないみたいなね。
うん。
まあ本当ヘビーデューティーにして、携帯なんだからヘビーデューティーにしてほしいよね。
いやーそうですよ、うん。もうそう完全防水で、
うん、そうそう
その充電が1週間持ったなら、うんうん、でもあそれでもうすごいわがまま言えばもうちょっと携帯が小さくなったら、うん、なんか海で遊んでる時とかに、うん、なんか水着とかにちゃんとなんか。はいあのクリップ型で付けれるようにしといたら、うんうん、もし流されたとしても携帯の電波を発して、うんうんうん、 自分あの捕まえてもらう、助けてもらえるじゃないですか。そう、そういうのも考えたらやっぱ、一週間がいいな。うん。
そうだよね。まあ、あとはもう頑丈になってほしいよね。
頑丈ですよ、本当、水没しなくて頑丈がいい。
そうそうそうそう。
ね、これをね。
うん、そうなんだよね。
うん、これを聞いてくれ、くださった iPhone を作ってる方がね、直してくれたらいいですね。
うん。あの、次の iPhone9 はぜひヘビーデューティーな、頑丈、頑丈なやつになってくれると。
はい。
ただ多分ね、リモート充電とかいろいろ今新技術あるんで実現できないことはないと思うんですね、うんうんうん、完全防水するためにはそのコネクタいらなくなるから、リモート充電だと、
はいはいはいはい、
ね、ケーブルつながなくてよくなるでしょ、
なんか電波みたいので充電さされるよね、
そうそうそうそう、
うんうん、あれって本当に充電刺さるんですか？私なんかその充電刺さる、そのなんていうのかな、なんか仕組みが、なんか脳の中でちゃんと、なんていうか理解できないというか、うん。
本当に充電できるのって。
あ、そうそう、すごい信用してない
んですよ。信用してないんでしょ。うん、
はい。
いや、できるんですよ。一応できるんです。
できるんだ、やっぱ。
うん、一応できるんです。あの、原理が別にその、ね、科学的におかしいわけじゃなくて。
あ、
うん、
そうなんだ。
できるね。ちょっと効率は悪いかもしれないけどね、現時点では。
ああ、うん。
できなくはないよねって思うよね。
なんかそのリモート充電をなんか渋谷かなんかでやってるところありますよね。
あります、あります、はい。
うん。いやでも、うん、ぶっちゃけ私は見てないし持ってないから信用してません。うん、はい。
いや
ね。ね、そういうのもちゃんと対応できる自分になりたいですよ。
猫背さん、それ言えばね、
うん、
みんな、
うん、
個人で電話が持てるとか、はい、腕時計で通話ができると誰も思ってなかったですよ、はい、ウルトラ警備隊みたいなウルトラファンの世界じゃないけど、
はいはい、
その頃から考えたら、
うん、
できるようにはなるんです、結果的にはね。
うんうんうん、
あ、それが科学技術的、まあ科学的な裏付けがあればなんだけどね、もちろんね。
はいはい。うん、ああ、いやでも、だって、どこでもドアはまだ信用できないじゃないですか。
まあまあ、どこでもドアはさすがにまだね、あるんだけどね、
うんうん。それと同じレベルですよ、私もリモート充電も。まだ、いまだに。
いまだに。
世界はさ、はい、止まってるんで、まだ。はい、は
い。いや、わからんではないけどね。って思うけど、うん、
まあ、もう少しね、なんかみんなに、皆さんに浸透してきて、
はい、
世間に浸透してきて、なんか現実化されたら、
はい、
まあまあ信じなくもないけど、まあ、はい、基本目に見えないそのなんか Wi-Fi とかもあんま信じてないですもん。目に見えないものは基本信じない。
信じない。
たちなんで、はい、信じないです。
いやでも、はい、幽霊とか信じてるじゃないですか。
いやそれは信じますよ。
占いとか目に見えない。
それです。めっちゃ信じます。
もうそれこそ私信じてないもんだって
。
おかしかろうって。
いやいやいや。
風水とか全く信じてないですよ私ね。
で、風水めちゃくちゃ信じる。すぐ私でも忘れちゃうけどね。
おかしいでしょ、それだっていう。ね、地脈がどうしたとか、なんとかがどう、向きがどうとか、関係ないじゃんって。
トイレきれいにしたらお金貯まるって、めっちゃトイレきれいにしてます。
いや、それは、うん、まあ、精神論的にはわかるよ。なんとなく。
うん、
うんうん。
で、
それは風水だとか、なんとかって言われても、全く理解できないんだけどって思うんだけどね。
なんかに西に金色の置物を置くとお金が貯まる、
ね、貯まるとかね、どういう理論的根拠なのか全く分かんないんだけど
この世には解明されないことがいっぱいあるんですよ。
いやいやいや、だから Wi-Fi は解明されておりますって
、いやいや
目に見えないけど、
見えないけど
解明はされて技術的にもちゃんと裏付けあるんですから、よっぽど風水より裏付けあります。
いや確かにね、うん、もう普通にね、
そのリモート充電、そう、リモート充電だって、うん、あの電磁誘導っていう原理を使って、それは理科の、ね、中学生と高校生の理科の、
うん、
あれでもちゃんと説明されるぐらいの話なんだから。
うん、
風水より、風水より、その、よっぽどね、裏付けあると思うんですけど、うん、私的にはね。
いや、うん。
うん、
い や、うん、風水の方が信じてます。いや、これね、何なんでしょう ね、
まあ、ね、不思議だよね、
不思議ですね、自分でも不思議、本当に自分でも自分が理解できない。
星占いだって、だってあれ何の根拠もないじゃないですか。
めちゃくちゃ信じてる、
信じてるでしょ、ね、小関さん、
まあ、いいことだけだけど ね信じてます。
決議型だって、だって
あ、決議型占いとか
信じてるでしょ、
動物占いとか信じてます、ね、
信じてるでしょ、
はいはい、
どこに根拠あるのよ、 A 型でとか O 型でとか。
いやいやいや、本当に出雲出身でよくそんなこと言いますね。
いや、何言ってるんですか。
いやいや、
関係ないです。
いやいや、
出身地関係ないでしょ、だって。
いやいやいやいや、神様がの集まる場所で、なんと、もう信仰宗教を信じないタイプですよね。
ああ、そうですね、うん、全くね。うん、
ああ、信じられない、本当に。もうね、すごい脱線しちゃいましたね。
けど、
すいません。
はい、いやいやいや、
はい、
はい、まあそんなこんなで、
はい、
今週の本編は、
はい、
新製品にワクワクしなくなった話でした。
はい、でした、はい。はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、雰囲気全然違うから、そんなしみじみしたラジオじゃないから、もうちょっと雑な感じやから。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
ジジパパラジオ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。ジジパパラジオ
聞いてください。
はい、それでは、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、9月11日、丸山さんから、今日のいっぱい、カボス 20% のサイダーとウォッカで、秩父のカボスは一回り大きかったです、ということで、画像貼り忘れたというツイッターの二つに分けていただいてます。ウォッカとサイダーということですかね。秩父カボスサイダーとウォッカということで、はい、秩父の方に行かれたということでしょうか。はい、ウォッカ、まあ蒸留酒なんで割とサイダーとかね、と炭酸と合いますよね。炭酸で割るとなかなかいい感じで美味しく飲めるかと思います。はい、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週の手島まさきさんコーナーに行ってみたいと思います。職業ポールマッカートニーの手島まさきさんのアルバムをずっと紹介しているわけですが、今日はまさき手島ボリューム1、2016年に発表されたまさき手島ボリューム1の中から、4曲目の曲ですね、 You are my superstar をお送りしたいと思います。はい、それでは You are my superstar お聴きください。 はい、それでは今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今週の一冊コーナー、今週はですね、まあ、私の一番得意な分野というか大好きな分野なんですけれども、SF の中から一冊ご紹介していきたいと思います。今週ご紹介する本はロバート・エ・ハインラインの、月は無慈悲な夜の女王という本ですね。早川文庫 SF から出版されています。これ古いですよね。初版が昭和51年10月15日ということで、私のまだ高校生の頃の後始末バレますが、昭和51年というとまだ大学入る前ですね、に読んだ出版された本ですね。で、私は実際には、昭和60年の1月15日の第8冊っていうのを買ってますんで、まあ、これはもう就職した後の、に買ったということですね。まあ、この頃も一番本を読んでた、 SF をガリガリバリバリ読んでた時代なので、まあ懐かしいかつ名作というところになるかなと思います。ヒューゴー賞受賞ということで、これはですね、結構熱い本でしたね。文庫本でも、結構厚手の、この当時としては割と厚手の長編小説でした。はい。で、ちょっと裏表紙のですね、あらすじを読んでみると、時に西暦2076年7月4日、圧政に苦しむ世界植民地は、地球政府に対し独立を宣言した。ロケ地としてまた資源豊かな植民地として地球に巨大な富をもたらしていた月世界だが、月が人間にとって過酷な土地であることに変わりはなかったと。横暴を極める行政府の圧政に対し革命のための細胞を組織し独立運動の機運を盛り上げていったのはコンピューター技術者マニーと自意識を持つ巨大なコンピューターマイクだが、彼ら月世界人は一艘の宇宙船も一発のミサイルも保有してはいなかったのだと。1968年度ヒューゴ賞受賞の英雄に輝くハインラインの問題作ということで、裏表紙に書いてありますね。はい。まあ、ロバート・ハインラインっていうと、もうこれ本当に初期の頃の三大作家というかですね、2001年の A.C. クラークと、それからロバート・ハインラインと、あとはアイザック・アシモフですね。ダメだなと忘れちゃいました。アイザック・アシモフ、アサシー・クラーク、ロバート・ハインラインというと、もう本当に三大作家ビッグスリーと言われてた作家のうちの一人ですね。で、まあ、ロバート・ハインラインというと、日本ではこの私が今日ご紹介している月は無慈悲な夜の女王よりは、夏への扉ですね、可愛い猫のピート君が出てくる夏への扉の方がもう超有名で、まあハインラインといえば日本では、夏への扉と
いうぐらいオールタイムベストで必ず選ばれるというぐらい、まあ、有名な本があるんですが、またひねくれ者の私としてはあえて、あの本当はまあね、そちらご紹介してもよかったんですけれども、ひねくれ者のガンダルフとしては、月は無慈悲な夜の情報という方をご紹介してみました。ですね、まあ、夏への扉は、タイムトラベルものなんですけれども、これは、まあ、星間というか、惑星間戦争ものというかですね、革命ものというか、まあ、ちょっとさっきあらすじでもちらっと話をしたんですけれども、一応月に植民をしているというような、設定になっていて、まあ、流刑地という扱いですね、地球からの、まあ、過去に犯罪を犯した人が、月にの労働者として流刑されているという設定で、まあ、それらの子孫が、育ってきているという感じですよね。はい、そういう設定ですよね。で、まあ、地球と月で、まあ、対立して、で最終的に月の、地球寄りの政府を、革命で倒して、で地球に対して、反乱を起こすというか、で、まあ月が有利な、条約を結ぶという感じの話が、まあ、簡単に言ってしまえば そういう感じの話なんですけれども、まあ、本当にね、ロバテハインラインっていうと宇宙の戦士とか割と右翼的な作家っていう風に見られていたんですね、それまでにね。愛国心が強くて、でそういうちょっと 軍事的なというかですね、そういう軍隊を、まあ、若干賛美するような感じの作風のものが多くてですね、割と右翼的に見られてたんですが、まあ、いっぺんこの本では革命というかですね、まあ、そういう左翼的な話になってきたりとか、まあ、かなり作風が後半で変わってきたところの、作品のうちの一つと捉えられてますね。ただ非常に、やっぱりそのビッグスリーと言われるだけあってですね、科学交渉というか非常に緻密にやっぱり、設定だとかを構築しているというところがあってですね、まあ、それと、長編でその革命前後の話だとか革命後の話だとかというところを非常にそのうまく、ストーリーも展開しているなという感じがしましたね。単純にそういうガチガチの科学技術だけじゃなくて、きちんとしたストーリーもその根底に流れていて、読んでて飽きさせないという名作だなと思ってます。はい、割とね、なんかこの本を読んでると、ガンダムなんかのね、岩石落としてか、それはもう結構実はこれパクってんじゃないかっていうような話ももちろん出てきたりとかね、マスドライバーで地球に物質を輸送するマスドライバーをのその物質、例えば水とかそういう資源を送るために使ってたマスドライバーを、岩石をその射出することによる爆弾に変えるというような設定あたりがですね、割と、まあ
全く武器を持たない月政府が地球に対して反乱を起こすというようなところで、使われていたりとかするんですけれどもね、はい、まあその辺がちょっと面白いなと思ってみたりもしてますした。はい、であとやっぱり人工知能というか例によって、自意識を持ったコンピューターということでマイクというコンピューターが設定されているんですけれどもね、うん、まあこの辺が書かれた時代というかですね、まあ、この本が書かれた時代を彷彿とさせるというかですね、まだ割とその AI に対して 脳天気って言ったらおかしいけれども夢を持っていた時代に書かれた本だなという感じは否めないかなと思います。まあまあでもね、まあ当時にしてみれば、まあ、こういう本当に SF の 最たるものというかですね、まあ、そういう設定含めて本当に SFSF している本ではありましたね。はい、なので、割とやっぱり私個人としてはもうワクワクしながら読んだ本の一冊ですね。 もちろん最初の方でちらっと話をしましたけど、夏への扉も大好きですし、宇宙の戦士も割と好きだし、ハインラインもほとんどの本を実は持って文庫本なんですけどね、持ってはいるんですけれども、うん、やっぱりなんか最初に紹介しようと思った時にどっちかをって言ってパッと思い浮かんだのがやっぱりその夏への扉とこの月は無慈悲な夜の女王という本だったわけですよ、うん、ということで、今日は、ロバート・ハインラインの月は無慈悲な夜の女王というヒューゴ賞を受賞した名作をご紹介してみました。はい、今週の一冊コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。例によってツイッターのハッシュタグ等からいただいた、メッセージを紹介していきたいと思います。9月10日ウーさんから9月場所初日なおということで、そうですね、今大相撲9月場所始まってますけれども、これ国技館ですかね、秋場所、インスタグラム写真いただきましたが、なんか今回は、あ、次に出てきますね。続けて中入りで三横綱が休場だと、だが果たして盛り上がるのかなということで、いただいてますが、そうそうそう、そうなんですね、三横綱が、休場して花輪富士だけですかね、横綱、はい、で若手がすごく活躍しているということで、まあそれはそれで面白い場所になったんじゃないかなと思いますけど、ちょっと私あまり相撲に詳しくないので、まああれですけれども、まあそパッと見そんな感じがしました。はい、そして、続けて最後に横綱春馬富士の土俵入りということで、写真をいただきました。インスタグラムですね。はい、ありがとうございました。はい、そして9月11日に日パパ生活さん、日パパラジオ配信されている日パパ生活さんから217回拝聴、自分は基本 マクドナルド、たまにケンタッキー、モス、ロッテリアですね。ほとんどは本当はバーガーキングとかも行きたいんだけど、徳島にはないんですよねというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。マクドナルド、たまにケンタッキー、モス、ロッテリアと、ほぼフル制覇じゃないですか。バーガーキングってね、あまりないですね。お店の数少ないですよね。チェーン店としてはね。私も何度か、昔の会社の、まあ、事務所というか、いた時に、都内の事務所にいた時に、何回か行ったことが あるんですけれども、まあその事務所の近くにあったので、まあまあ普通のハンバーガー屋さんかなっていう感じがしないではなかったんですけどね。はいはい、ありがとうございます。そしてピンチョさんから、217回拝聴しました。自分は1年に1回あるかないかですが、どうしてもハンバーガー食べたくなる時があります。それもマックとかではない専門店の。この前もビール込みで2000円超えでしたが幸せでした、といただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね、なんか無性にハンバーガー食べたくなる時ってありますよね。で、まあ、ここに書いておられますが、専門店、ハンバーガー専門店で、まあ、ビール込みで2000円超えてたという、まあ、高級なハンバーガーを食べられたということですけれども、あの、ハンバーガー専門店、確かにうちの近所にもあってですね、やっぱりビール足すと1000円軽く超えるというような手作りハンバーガーのお店もあったりするんですけど、美味しいですよね、やっぱりね。こだわりがあって、そういう店は。まあ安く食べれるね、マックなんかも捨てがたいんですけれども、たまにはこういう高級なハンバーガーというのもいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから217回拝聴。ファストフードだと思ったらファーストフードの読み等もありのようと。私的には一番は丸亀製麺か花丸うどん。まさに早く安く美味しい。丸亀製麺はオアフマニラにも進出。これから国際評価も上昇か、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。あの、そうですよね。ファストフード。まあ、早く食べられる。ね。まあ、そういうハンバーガーみたいな。というのと、ファーストフードという言い方と。まあ、二通りはありますけどね。はい。まあ、私はどっちかというとファーストフード派でしたね。まあなんでファーストフードかって、なんとなく、ね、そういう風に思い込んでたっていうだけの単純な理由なんですけれどもね。はい。あと、丸亀製麺、花丸丼。これまさにあの、サラリーマンのファーストフードですよね。もう本当に早いですもんね。あの、出てくるのが。はい。ちなみに丸亀製麺って、あの、都内にもいっぱいチェーン店というかですね、あるんで、関東にもチェーン店あるんで、これって、あれですよね、あの、さぬきうどん風なんですよね。丸亀には丸亀製麺がないというのをどっかで聞いたことがあるんですけど、いや、最初知らなかった。まあ、てっきりこれ丸亀製麺って丸亀に本社があるもんだと思ったら、実は丸亀に丸亀製麺がなかったという、笑っちゃうようなオチだったんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、そしてイクラムさんから、217回、聞いていただいて、マックで最強はビッグマックです、これは譲れない、キラリンといただきました。はい、ありがとうございます。おー、ビッグマックですか、イクラムさんは。はい、ありがとうございます。いやいやいや、もう本当にこれはこれで素晴らしいと思いますね。あ、で続けて、時点でグラン、時点でグランクラブハウスバーガーですと。これは食べたことないな。こういうのありましたっけ。いやいや、もうマックほとんど行かないですからね、最近ね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、いくらもさんから217回後編を聞いていただいてます、ありがとうございます。そして、9月13日かまってちゃんが似てるよねということで、写真をインスタグラムいただきましたが、これ、あー、なんか猫がね、これもみちちゃんですかね、さくらちゃんですかね、なんか睨んでるような顔と、これぬいぐるみの猫の、これなんとかってキャラクターですよね。あー、忘れちゃったな、あ、さくらちゃんですね、これね、どうも。はい、戦闘モードのさくらちゃんでコメントが書いてありますが、さくらちゃんとぬいぐるみの睨んでる目の感じがよく似てると、猫のぬいぐるみのね、睨んでる感じがよく似て、もう本当にそっくりですよね。戦闘モード。はい、ありがとうございます。よっぽど機嫌悪かったんですかね。はい、ありがとうございます。そして9月15日、ケンチさんから、今日のランチは焼き鳥屋の豚ロース丼。器が広口で食べにくかったと 日本酒と焼酎の品書きに何度も目が点点点と、ランチでね、そう居酒屋さんというか焼き鳥屋さんのところでだとどうしてもそっちに目がいっちゃいますよね、メニューが。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとあの丼というより広口のお皿に乗っかってるあのので食べにくかったとおっしゃってますけれども、豚ロース丼なんでも美味しそうですねこれ。はいはい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それじゃあ、今週のエンディングです。
はい
はい、まあちょっと本編いろいろ盛り上がって、
はい、
今週も多分
長くなりましたね、
今週も本編は多分前編と後編に2つには振り分けて、
はい、
半分ずつの配信になると思いますが、はい、ご容赦ください。
はい
はい、はい、
ではでは、
はい、じゃあいつものお願いします。
はい、はい、ではいきますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。うん、なんかバッチリのような感じで、もう最近本当に慣れてきましたね。いい感じです ね本当に。
うん、
うん、いやいやいや、やっと4年かけてこれですかって話はあるんだけど、ね、まあいい感じで最近言ってるんで嬉しい限りではあるんですが、はい、
うんうん、そうですね、
はい、ということで、はい、今週も本当に最後までというか遅くまでありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。さ、来週もよろしくお願いします。
はい、
はい、お疲れ様でした。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。